761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松井さなおみです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、本当にこう思いやりという言葉がぴったりな、そんなゲストさんにお越しいただきました。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
愛知子どもホスピスプロジェクトの代表の畑中めぐみです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、こんばんは。愛知子どもホスピスプロジェクトの理事の安藤明子です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そして明子さんの横にはですね、今お星様になった、幸ちゃんがにっこり微笑みながらこのスタジオに来てくれております。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ代表の畑中さんにお聞きしようかなというふうに思いますけども、今ご紹介で愛知子どもホスピスプロジェクトということでご紹介いただいたんですけど、その子どもホスピスっていうのはどんなものかということを教えていただいていいでしょうか。
はい、子どもホスピスと言いますのはですね、ホスピスっていうと、穏やかな最後を迎えるための医療施設って思われる方が多いのかなというふうに思われますが、子どもホスピスは少し違いまして、命に関わる病気や、障害のある子どもと家族、ご兄弟が一緒にのびのびと、子どもらしい家族らしい時間を過ごすことができる場所なんですね。で、子どもホスピスは遊びや教育、音楽、芸術などを通して成長を支える場所として、イギリスやドイツ、アメリカなどでたくさん、存在している場所であります。
なるほどなるほど。ちょっとこう私たちがその思うホスピスと子どもホスピスの意味合いは違うということですね。
そうですね、最後の時間を穏やかに過ごすだけじゃなくて、今この時を存分に生きるためにある場所、それが子どもホスピスだと思っています。
ありがとうございます。そして畑中さん、そこの代表でね、一生懸命こう子どもホスピスの立ち上げにご尽力されているわけなんですけど、なぜそこに視点が行き今の活動があるのかということを教えていただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。私はですね、もともと自分が腎臓の病気をしたことがありまして、その病気と戦って、おかげさまで治ることはできましたが、やっぱり病気をする中で病気になってよかったなって思うことって何一つなくてですね、
辛かったんだ
そうですね、やっぱり、そのことで、友達にいじめられたりとか、制限が多い生活をする中で、家族とか親とか兄弟にもやっぱり迷惑かけたなっていう気持ちが今でも残っていて、なんかそういう時間を、そういう経験を、なんかもっといいものにすること場所ってないのかなと思って探していた時に出会ったのが子どもホスピスでした。ですので、日本にはまだなかったんですけど、20年前ぐらいにアメリカの方にボランティアに行って、そこで、そういうホスピスマインドを持った施設でボランティアをすることで、これはやっぱ日本にも欲しいなと思って、その頃からいつか日本にも子どもホスピス作りたいなって思い始めました。
お一人で思っておられただけじゃなくて、お仲間がおられたってことでしょうかね。
そうですね、その中で私が看護師をする中で出会った、同じような思いを持つ友達、仲間を見つけることができて、その仲間とともに、いつか日本にも愛知にも子どもホスピス作りたいよねっていう気持ちを話しながら、いたところにですね、去年の、4月に、もう作ろうっていうもので思いが固まりまして、その中で少しずつ話を進めていき、10月に準備委員会作って、でそこからまた明子さん、今日一緒に参加している明子さんと活動を始めて、この4月にようやく NPO になったというところがあります。
なるほどなるほど。明子さんにしてみれば、どんないきさつだったんですか。
もう 代表の畑中さんとはですね、うん、あの幸が骨髄移植をしている、うん、その時に無菌室に、うん、来てくださって看護師さんで、まあ、元気だなというふうには
元気な看護師さん
元気です元気です思ってた。で幸も、うん、あ畑中さんのことを覚えてて、うん、はい、しばらく、うん、あ元気だなみたいな、うん、そうまさかこうやって接点があるってその時は思いもしなくって、うん、はい、でそれからまあ時が経って幸が旅立ったんですけれども、でも旅立って1年半ぐらいした時に、うん、はい、副代表を務めてる方からこう、うん、まあ、幸のお参りに行きたいということで、
うん、
来ていただいて、うん、その時に初めて子どもホスピスっていう内容を知って、うん、それまでは横浜で子どもホスピスが立ち上がるのはなんかテレビで見たことはあったんですけど、
うん、
もう全く一言で、
うん、
なんか使えるのかとか子どもホスピスってなんだっていう、うん、でもなんだで終わってしまって深掘りすることなく経過してたんですけど、
うんうん、
まあ、愛知にも、うん、子どもホスピスを作ろうって思ってる人がいるんだっていうこと で、うんうん、でその時の理念にすごく共感して、うん、幸の生きたその生き様がその理念の言葉通りだと思って、
うん、
で私もぜひ参加したいと思って、はい、メンバーに加えさせていただいた次第です。
なるほど、もう入るべくして入ったって感じですね。ね、ありがとうね、さしちゃんね。はい、ありがとうございます。じゃあ畑中さんと安藤明子さんはもうなんかね、看護師さんと家族という関係から今はもう毎日のように連絡を取り合って、
はいはい、
その準備にこう奔走されているということなんですけども、日本の子どもホスピスの歴史、私全然詳しくないので教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、そうですね、日本の子どもホスピスの歴史はまだ本当10年ぐらいしかなくって、2012年に初めて子どもホスピスと言われるものができましたが、その後からも本当現在までたった4箇所しかできていなくて、民間型の施設というほとんど全て寄付で賄っているような子どもホスピスは日本にたった2つしかありません。
愛知はその民間でこう成り立つホスピスを目指すと、そういうことなんですね。
はい、そうです。
この近隣といいますか、この辺りはその命を脅かされるようなこう病気や障害のある子どもさんってどのぐらいおられるんですかね。
はい、これについてはほとんど調査が全然されていなくて、本当に推計なんですけど、まあ、愛知県内には約1000人、
うん、
名古屋市内でも約300人ぐらいは命を脅かされる病気や障害のある子どもたちがいるというふうに言われています。ただこれは本当推計であって実態がよく分かっていないのが現状で、今年4月に子ども家庭庁が発足しましたが、その中で、まあ、子どもホスピスを全国に普及させるために今年度中にまず初めての全国調査、実態調査が実施されることが決まりました。ですので私たちもその結果をでもどんな結果が出てくるのかなっていうのが楽しみです。
そうか、なんかそんなことはもう統計上あるのかななんていうふうに勝手に思ってたんですけど、されてないんですね。
そうなんですね。
ね、いち早くこう統計が出て本当に課題がちゃんとこう、ね、洗い出されるといいなっていうふうに思っています。後半ですね、たっぷりとこの思いをお聞きしたいというふうに思うので、ちょっと途中ですけど曲を入れさせてください。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。 藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さて今からがですね、それぞれのお二人の思いをですね、もうたっぷり喋ってくださいねというふうに曲の間にお願いいたしました。じゃあもう畑中さん、このプロジェクトにかける思いをじゃじゃんと喋ってください。
はい、ありがとうございます。とですね、本当、子どもホスピス作りたいと思ったきっかけは、いろいろあるんですけど、やっぱり自分が小児がんの病棟で、看護師として働いていた時に、なんていうんですかね、病院だからとか、病気が治ってから、病気を治すためなんだからとか、本当たくさんのことを子どもたちとそのご家族に、我慢してもらったなっていうのがすごくあって、そのなんか我慢って本当に必要なのかなとか思いつつも、でもやっぱり病院の中ではやっぱ病気を治す家族も親も子どももそのために入院しているので、そこの目標はとてもいつも共有はできてたんですけど、でもやっぱりやりたいこと、できることとかも本当そのせいでどんどんどんどん狭まれていく、なんですけど、本当に治ったかはよかったね、我慢したから治ってよかったね、じゃあこれから頑張ってやりたかったことやっていこうって思えるんですけど、そうじゃない子たちもやっぱりたくさんいて、その子たちに何て言ってあげたらいいんだろう、そのご家族にどういう言葉をかけたらいいんだろうっていうのをずっと考えて、看護師として働いていて、そうですね、そういうところが一番大きいですね。なんか我慢しなくても今できること、できる範囲でできることを一緒に考えていって、やれることを見つける人はやっぱ病院の中になかなかいないし、病院の中ではそういう時間を割くことがやっぱなかなか難しかったなって思ってて、やっぱそういうのはやっぱ病院の外から少し支援ができるといいなっていうのは思っていて、もともと頭の中に子どもホスピスっていう言葉もあったので、こういうのあるといいのにな、いいのになと思っていたら大阪の鶴見という場所にできまして、すごいものができた、できるんだ日本にもって思ってて、じゃあいつか愛知にもできるのかなと思ってたんですけど、なかなかそれはできなかったので、できないならやりたい、やりたかったので、私はできたところで働きたかったぐらいでそれでよかったんですけど、できなかったんですけど、いつまでたってもね、できる気配もなく、でもやっぱりいつかやりたいと思ってて、やれる、一緒にやろうって言ってくれる仲間がそばにいたってことがとても心強くて、じゃあやってみようかっていうところでスタート切ることができたなっていうふうに思ってます。
もうきっと畑中さんのその思いにみんながこう惹かれ合いながら、きっとそれぞれ のメンバーの方たちがね、とても熱心な方たちがね、お揃いなので、みんなでこう温まりながら夢を叶えるぞって感じですよね。
そうですね、本当にもう今この時やっぱりね、なんか助けてほしいと思ってるけど声を上げられないご家族、なんか病院のことを想像するとすぐにこう想像できたりするんですけど、なのでいつできるかわからないっていうところはもちろんあるんですけど、やっぱりいろんな部分クリアしていかないといけないことたくさんありますけど、諦めないで、もうすでにたくさんの方にご支援いただいてて、こんなにあったかい人たちに出会えるこの活動ってすごいなって本当に思っていて、本当こういう活動させてもらえることが自分自身ありがたいなと思っていて、なかなかそういう人たちに出会えることって今までそう毎日出会えることなんてなくて、でも今毎日のように出会えるっていうのが本当にありがたいし嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。なんかもうあれですよね、いい経験をなさり続けている感じですね。
そうですね、本当に、いろんな子どもたちのことやっぱ思い出す子たちがいて、亡くなった子たちとか、 なんかそうですね、友達のこと亡くなったけど、うん、その子のことを悲しむ時間もないまま自分の治療を頑張らなきゃいけなかったことか、
そうだよね、
はい、やっぱり病院にいると友達が亡くなるっていうことも、うん、その病気の子どもたち経験するんですけど、うん、でまたそれが次自分が死ぬかもしれないって思いを抱えつつ、うん、でも口にはできなくって、うん、過ごす時間っていうのもあって、病院の中ではそういう話ゆっくりできなくても、ちょっと子どもホスピスに来れば、うんうん、そういうつらい気持ちとか、うん、まあ、子どもホスピス本当楽しい時間を過ごしてほしいけど、うん、あの辛い気持ち、うん、悲しい気持ちもどんな気持ちでもここに来たら話せるような場所でありたいなっていうふうに思っているので、うんうんうん、まあ、そういう時間場所、
うんうんうん、
ぜひぜひできるように皆さん応援してください。
応援します、ね、応援します。はい、ありがとうございます、ね、あの畑中代表の熱い思いね、あのお聞きいただきました。本当に1年間で3000円の寄付で夢に近づいていくわけだから、私にもそれぐらいできるなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ安藤愛子さん、
はい、
よろしくお願いします。はい、思いの丈を
、はい、まずあの命を脅かされるその病気にある子どもと家族の現状として、まあ、もちろん精神的な負担や経済的な負担っていうのがもう一気にぐっと上がってきます。でそれだけじゃなくって兄弟の問題もあって、その兄弟さん の, その情緒と行動のその問題っていうのがやっぱり3割ぐらいがその境界域って言われるような状況であるということと、あとはまああのお子さんが亡くなった場合 の, その親の死亡率の自死の増加とかで、はい、あの精神疾患うつ病等への罹患率の増加で、あとはあの離職率とかあの経済的破綻の増加、離婚率の増加っていうふうにあのそういう問題が あるのが今の現状で、であの私の場合はあの幸 の, あの3年4ヶ月にわたる闘病期間と、そのうちの2年7ヶ月入院生活の経験から、あの病気と闘っている子どもがそのやりたいって思うことを一つでも多く実現できること、でそれがあの生きる力になるっていうふうに実感しました。でワクワクしたりこう嬉しそうにしているその子どもの姿を見ている私たち大人もその子から元気をもらったり、また頑張ろうっていうふうに思える力を逆にこっちがもらったような入院生活でした。で幸がこう亡くなる2ヶ月前にあの桜が咲きそうな時だったんですけど、病室を出て桜を見に行ったんですね、うんうんうん、その時にモルヒネを使っても痛みのコントロールができない毎日の中で、でもその桜を見た時のその嬉しそうな顔が今も心にこう焼き付いていて、でその時の嬉しそうな表情を見て、まあ、私はどれほど救われる気持ちになったことかっていうふうに思っていて、まあ、サチが嬉しそうにしたことで私たちが救われたっていう、はい、思い出があります。あとはもう一つはその子どもホスピスっていうのはその闘病している子どもだけではなくって、兄弟や家族にとってもなくてはならない居場所になると感じています。でサチには3つ上の兄のマサキがいるんですけれども、その私はあの闘病中にマサキのその気持ちを考える心の余裕がなくて、でずっとあのみんな頑張ってるんだから家族みんなで頑張ろうっていうふうに3年4ヶ月やってきました。であのいろんなチックの症状とか、あとはそのノートを鉛筆で本当にもうキーッとこう書いて、もう黒光りがするぐらい一面を真っ黒にしたり、まあ学校に行きたくないって言ったり、本当に今思えばいろんなサインを出してたんですけど、うん、それに気づいていたんですけど、うん、フォローがあのできなくって、結局すごくまさきには孤独で寂しい思いをさせてしまいました。うん、でまさきのことをずっと誰かフォローしてほしい、もう助けてほしいっていうふうにずっと思っていたんですけど、やっぱりそれを病院に求めるのも、うん、もう違う、もう看護師さんとかもすごく本当にもう 120% の力でいつもあのやってくれていて、うん、もうこれ以上なんかの望むっていうことがなんかもう申し訳なさすぎてできなくって、でも助けてほしいっていうのを思っていました。で親の方も、うん、あのまあ、サチが途中再発したんですけど、まあ、その時にもう、うん、 本当に私自身が消えてしまいたくなって、もう消えた、本当に消えたい、もう全て消えてしまいと思うぐらい消えたくなったんですね。だから今までその頑張ってきたことは一体何だったんだろうっていうふうに思って、まあ、幸にも正樹にも本当に申し訳なさすぎて、もう自分の全てを全否定したくなっちゃって、はい、でもその時は本当に大声で泣き叫びたかったんですけど、夜だったし病院だし、やっぱり病院で大きい声ってそもそも出せないし、誰かがいるしシーンと してるし静かにしなきゃと思っていて、もう全然それができなくって、もうずっと感情を押し殺してっていう日々でした。であとは家族もそれぞれ、まあ、正樹も主人もそれぞれもう頑張ってるのはよく分かっていたので、あの弱音が、私の弱音がなかなか家族に言えなくって、で感情を吐き出せる機会っていうのがあのなかったんです。で、まあ、そういう現状が兄弟や家族にはあるので、その部分の活動も子どもホスピスの役割の一つと感じるので、もうあの、はい、愛知に子どもホスピスは必要ですということで、はい、皆さんどうかお力添えを、はい、お願いしたいです。
ありがとうございます。この理念にこうね、これだっていうふうに思った、
はい、
これこそがそれこそお星様になった幸ちゃんが、
はい、
実践してきた。
そうです ねこの理念を見てびっくりして、で主人もこの理念で、あ、これは幸の生き様だって言って、
理念教えていただいていいですか。
理念は存分に生きるを一緒に、
はいね、あの病院の中でも一生懸命こう楽しみを見つけては、
はい、
ね、やっておられたんですもんね。さてじゃあどんなホスピスを目指されますか。
私たちはね、ありがとうございます。はいはい、私たちはですね、命を脅かす病気や障害のある子どもと家族が、今この今という時を、大切な時を、それこそ存分に生き、その生きることを楽しんだり喜んだり悲しんだり、どんな感情でもどんな気持ちでも共に分かち合えるような場所、それが子どもホスピスだと思っていて、その運営を目指して、あの建物建つまでまだ少し時間かかるかなと思ってますが、それ建物が建つ前でもできる、その子どもたちご家族の支援、小児緩和ケアの実践をしていきたいなというふうに考えてます。
これまでの活動どんなことされてきましたかね。
そうですね、先月4月にですね、一般社団法人星つむぎの村さんというところにご協力をいただきまして、NPO 法人設立のプレイベントとして星空プロジェクトというものをやってみました。で、東海市にある虹色の家さんと、あとはそちらにいらっしゃる子どもたちに星空を届けたり、あとは地域で生活をしている病気や障害のある子どもたちをお誘いして、金城学院大学さんにご協力いただいて、そちらで直径7メートルのエアドームの中でプラネタリウムをみんなで見る、寝転がって見るっていう、今まで経験したことのないような、星空を一緒に見る、家族で見るっていう時間を過ごしました。
はい、設立の前からね、準備段階から寄り添うっていうことをね、実践されてきてるということで、 NPO の設立も出されたんですかね。
そうですね、
それ申請を出されたんですか。
はい、4月28日、これ子どもホスピスの日という日なんですけど、なので絶対4月28日に設立したいと思って、そこに向かって、私本当書類とか作ったことなかったんですけど、いろいろな方に伺って教えていただきながら、本当ご協力いただきながら、なんとか書類の方を作成して、法務局の方に提出することができました。
はいはい、早くもう時間になっちゃったんですけどね、残された課題を一言で何かおっしゃってくださいますか。
ありがとうございます。
はい、
まずは子どもホスピスっていうことを皆さんに知っていただきたいなって思います。あとはそういう子どもホスピスが必要な子どもたちの存在も知ってもらいたいです。さらにはですね、やっぱりお金の面が一番これからも課題になってくるかなと思いますので、知っていただきながらご支援の方もお願いできると本当にありがたいです。
はい、ありがとうございます。1年間に3000円 ね、その寄付が集まると認定 NPO に慣れて2年間ね、それを続けると慣れて、あの比較的こうお金も集めやすい状況になるので、ぜひ皆さんあのご協力をお願いしたいと思います。はい、あっという間に時間が来ちゃいましたけれどもね、最後に愛子さんからリクエスト曲、
はい、
お伝えください。
はい、はい、木村由美さんのいつも何度でもです。
なんでこの曲を、時間ないけどサクッと、
はい、あのサチがこの曲が好きと言いました、うん、はい、歌詞をぜひ聴いていただきたいです。
はい、ありがとうございます。今日は素敵なお二人にゲストにお越しいただきました。あ、次回は、6月12日ですね、にお会いしたいというふうに思います。はい、お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
呼んでいる胸のどこか奥でいつも心を踊る夢を見たい。悲しみを数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。